アップバンクポッドキャストは渋谷某所にて誘導南雲さん、バンダイナムコゲームズ山田さん、 CRI 幅さんをゲストに迎えお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。
南雲さんと山田さんもアップバンクポッドキャスト、ね、
はい、はい、僕は今日は反省ということで。
なんすか反省っていきなり。
いや、僕のトークがすごいフラットで淡々としてたのでテンションが伝わらないなという。
とんでもないですよ。
もう一度やらさせてくださいということで今日の回の
原因になりました。、はい、山田さんはあれですよ、
はい、
もう今日配信ほやほやのやつがありますけど、
ね、これ2号連続っていうことではないんです
ね。そこはちょっとまだ分かんないですけど、
はい、今日配信開始2月の5日
ですね。
ですよね。5日に配信をしていただいたその日の晩に撮ってるんで、ちょっとね、お尻がむずがゆい感じのまま、
反省もできぬままみたいな。
反省もできぬままですね。僕2分聞いてちょっと恥ずかしいです。聞くのやめちゃったんであれ。
そしてCRI 幅様。
はい。どうもこんにちは。
はじめましてですね。
そうですね。はじめまして。
CRI 幅さんの、紹介多分リスナーの方は知らない方は多いと思うんで、
あ、はい、
お願いしたいんですけど。
そうですね、うちはアプリケーションを開発しているというよりは、もともとは、ドリームキャストとかセガサターンとか PS2 とか、最近だと PS3 とか PSP とか DS とか、私は家庭用ゲーム機にいろいろ映像とか音声の技術を提供してきた会社で、いわば縁の下の力持ちみたいな、はい、会社で、あまり表舞台には出てない会社なんですが、前にはなんかお前は表に出すぎだろうって言われることが多くなってきたのは、多分 iPhone の責任かなと思っていつつはありますね。
はい、弊社でバンダイナムコゲームズの方で開発させていただいたエースコンバット XI の方でも CRS さんにはご協力いただいてです。
そうですね、音の面で、圧縮と音質をこう、リアルにコクピットでこう聞こえるようなところっていうので、山田さんとかにお使いいただいてですね、非常にありがたいなと思ってますけど、iPhone ではそういう意味でもちろん今までの技術とか、音声とか映像の部分での技術のご提供をしつつも、やっぱりアプリ作りたくなってきちゃうんですよね。なんでミドルウェアという枠組みを超えて、はい、そうですね、はい、最近では、マジックのアプリを天陽さんとちょっとタッグでやらせていただいたりとか、あとは iPhone のアプリがなかなかその14万とかっていうアプリの中にこう埋もれてしまって目立てないということで、その辺のプロモーションのお手伝いをするため の, クラウディアっていうカタログですね、アプリ内でアプリをカタログ的にこう見せるための PR エンジンみたいなのを最近は開発させていただいたりします。
なるほど。ビールは来ましたね。
はい、待ってました。
待ってました。
お待たせしました。
ありがとうございます。
まず乾杯しますか。
そうですね、はい、
じゃあお疲れ様です。乾杯。いいですね、この音。
これアップされた時ですか。あ、こいつら飲み出しやがった。リアルに分かるんでしょうね。
で、今回のこのポッドキャストは今日配信した山田さんのポッドキャストとはちょっと違って。
そうですね、あれ会議室でしたもんね。
はい、皆さんで雑談、
はい、
お酒を飲みながら雑談をしよう、
はい、
日本の iPhone ゲームどうしたら盛り上がるか、皆さんで話していこうと。
はい、
幅さんの会社行ったん、今さっき言ったじゃないですか、
はいはいはい、
めちゃくちゃ、はい、ゲームタイトルがあって
ありがとうございます。
僕やってるゲームも結構ありました。
先ほどおっしゃられたクラウディアが、はい、そこ支援する、
はいはい、
クラウディアがゲームの、
はいはい、
紹介とか、
はいはいはい、
盛り上げる、はいはい、いいツールになりますね、
はいはい。今日実はリリースされたアプリがあって、
ほやほやの、
はい、うちはアプリリリースじゃなくてお客さんがリリースしたんですけれども、これ一番今まででクラウディアを活用いただいてる案件で、ゲームではないんですけど、グラビアアプリって今結構流行ってるじゃないですか。でその中でも非常にたくさんのアプリを出されてるデジタルアドベンチャーさんっていう会社があって、そこが出されてる今日磯山さやかさんとか、
あ、
そうですか。これ立ち上げていただくと 今日まさにリリースされたものなんですけど、普通にまあ磯山さやかさんの非常にこう綺麗なですね、こうグラビアが見れるんですけど、これポンと押していただくここにゲットモアっていうボタンがあって、
ゲットモア、
はい、これ押していただくとクラウディアが発動して
脱ぐ
ここに違います、あのコスプレ、まあ、非常にこれ受けましたけども、どんだけたくさんあるんだって感じなんですけど、あのデジタルアドベンチャーさんが出されてるアプリのカタログがここでこうやってプレビューで見れて、どこまでも続くんですけれども、でこう好きなやつを選んでいただいても購入までできるっていう、こういうふうにあの自社 の, あのコンテンツをアプリの中でこう含めて見ていただくっていうところって、結構自社であの開発するのは大変なところなので、この辺をちょっとミドルウェア化して、あのサーバーでこの辺の更新っていうのが全部できちゃうので、あのいちいちこうリビルドしたり、あのアップストアに再生成する手間っていうのがやっぱり2週間待たされちゃいますので、その辺が割とワンストップに解決できるっていう、そういうのここも全部こんな中身なんだっていうのをプレビューで味見できちゃうので、これは非常にあの面白い使い方。
これ購入するときはどういう感じで購入するんですか？
購入する場合は、もうあこれこの子気に入ったなと思ったら、
アプリが気になる、
こちらもアプリなんで、まあ、アップストアに飛んでいただく形なんですけど、従来はこれタッチするとこのテキストで価格とまあ紹介文が見れるんですけど、普通だったらアップストアモバイルに飛ばないと見れなかったんですけど、ここで全部完結してしまうので、買うときだけアップストアに飛んでいただく、
買いに行くだけ
ですね。そうですね、こういうのをエンジン化してサーバー連動でご提供していこうというのが、
その提供の仕方はどう提供してるんですかね。そのライブラリーを開発会社さんに提供する、
そうですね、はい、
すると、あの、あとはの、ビジネスモデルみたいな、はいはい、どういう形のですか。
あのまず SDK に関してはあの全てあの無料で配布しています。でアプリに1回エンジン入れていただくと、あとは全部ウェブサーバーからそこを制御できるので、なんであのサーバーの利用料という形であの月額、まあ、ASP とか SaaS のモデルと似てるんですけど、ただ実は、まあ、今日1個大きなニュースがあって、あの多分1ヶ月以内にやると思うんですけど、そのインディーズとか、まあ、もちろん法人利用でもいいんですけれども、今のクラウディアライトというプロジェクトを立ち上げてまして、あのクリス・アンダーソンのフリーって、はい、今流行ってますけど、
そうですね、
別にあれに感化されたのってよく聞かれるんですけど、はい、まあ、そういうわけではなく、あのクラウディアのちょっと無料版というのをですね、あの出そうと思っていて、あのちょっとサーバー連動のところはですね、機能制限にはなるんですけど、あのクラウディアライトをあのゲームとかアプリに入れていただくと、自社で10とか20とか30とかアプリがある場合は、それを全部そのアプリ内でカタログが作れるので、あの近く無償提供をしてで、ビジネスモデル的に言うと、それで無料で使っていただいて、で良さを分かっていただいたら、あとはアプリアップデートのでの あのデータ更新というのが結構大変になってくるので、あのもし気に入っていただければ、まあ、有償でそのサーバーからデータを配信するっていうところをあの、まあ、使っていただけるといいかなというような感じのビジネスモデルになっています
。僕うちの会社でも何度か、はい、クラウディアの実装っていうところは検討しているところは実際にはあってですね、だからそういうカタログ的な使い方もいいと思うんですけど、本当にインハウスアド、
あ、はいはいはい、
アプリ内のから当社の他のゲームコンテンツを宣伝していく、で例えば大根たちに出ましたよっていうのをアップデートしないでウェブから紹介できるっていうのはすごい利点はあると思うし、そういう風な誘導動線を作ってたと、もう誘導動線をですね、
誘導するってことですね、
誘導するってことですか。
そう、社名どういう意味なんですか。誘導そのままです。
そうなんですよ、誘導するのが重要で、僕も思うんですけど、結局その日本の、はいはい、あの例えばですね、バンダイナムコさんとか別ですけど、日本のうちも含めて小さなパブリッシャーとかってやっぱりあの北米とかヨーロッパで苦労するんですよ。なんで例えば共通のクラウディアみたいなシステムを置いて、でも皆さんそれぞれの会社に一作品ずつ共通にみんなやって、もう巻きましょうよと、ああいう要は。だからどこの会社もアプリ立ち上げても他の会社紹介する、うん、でちょっとみんなでなんとかこれメディアにして、ジャパニーズアイフォンゲームメディアにして、うん、そしたらどうかな。
それいいですね、うん、
なるほど。
なんか思うのは、まあ、コンシューマーの場合だと、まあ、僕が言っていいのか分かんないんですけど、コンシューマーの場合だと割とそのコンペティター同士っていう関係が、あの、まあ、ゲーム会社さん同士ってかなり意識として強いところがあると思うんですけど、なんか iPhone とかスマートフォンってちょっと不思議な感覚があって、割とその事業をやられてる方同士の情報交流であったりとか接点であったりっていうのが多いような気がするんですよね。
多いですね。例えば誘導の場合はあれですね、バンナムさんのセブンスとか太鼓の達人をやらせていただきながら、誘導は誘導のアプリをやってて、
そうですよね、
うちの誘導のピアノマンから太鼓のバナーを貼って飛ばしたりとかもうやってるんですね。だからそれをもっと
出向側の立場で
ですよね。出向側です ね,
ですよね、はい、メディア側ではないってことですよね。
で、収入的にもうちのピアノマン100万ダウンロードいってるんですけど、
すごい、
いってるんですけど、
結構すごい数字ですね。そう、
でも国内外合わせた
こと、国内外
あれ結構アメリカでも売れたり
します。あんま売れてないし、
基本日本ですか。
基本日本、
日本で、基本日本で100万ってすごいですね。
すごい
本当2人にとか3人に
いや、インストレーションで言ったら本当すごいですよね。
ピアノマンって言って知らない人いないみたいなレベルですよ、
ね、いつまで本当にアイコンずっとピアノマンがあったのっていうぐらいの、
あれね、大幅バージョンアップ
ピアノマンして、
はい、オンラインでピアノバトルできる
ようにして、ああ言ってたんですか、やつですか、
はい、なん
か、
でもうすべて無料でできます。
プレミアム的な、
はい、
ピアノバトルって何ですか。
せーので、はい、例えばフランスのナイナイさんと日本のナイナイさんと、じゃあ今から始めるよって言って勝負して、ああ俺負けてもいいとか、曲を演奏しながら順位が変動する。
それクイックマッチですか。要は例えば僕と南雲さんが勝負するとかっていうのもできるんですか。
いや、もうそれはできない。負ける
って何だ。
クイックでもう、
うん、でその対戦した人とは Facebook とか Twitter のアカウントがあるので踏めば、ああ一緒にやりましたねっていうことはできる。
それを開発いただいた太鼓の達人でやろうみたいな。
ああそうです
ね。
太鼓の達人とか
セブンスデッドリビーズでもやろうとか、
太鼓の達人とかみんななんか TL 上がすごい状態になってなんとかドンみたいな。
ああそれ僕が仕掛けて今日一日はドンとかで
やってるのバレちゃうんですもんあれ。でね、俺先日、もう寝るおやすみなさいって TL 書いたんですよ。その後にドンとか入って寝てないじゃんみたいな。
ね、結構皆さんやっていただいてるのがすごいダイレクト。でもあれハッシュタグとか何も入れてないんで、ちょっとそれは検討しないといけないんですけど、アイコンの達人で検索しても分かんないんですよね。
ああそっか。
そう。
ドンで検索。
ドンで検索すると。出てくるんですよ。ダドンとかって言うと、
で僕のつぶやきの効果でどのくらいリンク踏んでくれたかっていうのを計測したら、ね、2000踏んでくれました。
おー、
太鼓もしかしたかな。
だからそういう意味でも、うん、ツイッターとかのバイラル効果って
大きいです
ね。大きいですね。
でタイミングもすごい良かったなって思うところがあって、ツイッターを入れたのに安いですね。しました。ちょっと前にダイヤモンドさんが
買いました。
特集あったじゃないですか。あれが1月の20何日かに出て、でみんながツイッターに一斉に目が向いたところで、はいはいはい、入ってるよこれもっていうので、はいはいはい、注目させていただいたんで。
今大体ゲームだったりカメラ系だったり、まあ、いろんなのでもツイッターアカウントっていうのを入力させるのが多いですからね。
そうですね、はいはいはい。
まあ、最高ほどあんな強制的に吐き出されるものもないかなって感じですけどね。
でも
すごいいつも真面目なツイートしてる人がいきなり何々だと思うとかって言ってどうしたんですか。
いやでも面白いと思いますよ。本当なんかそういううまく連携できてると思いました。
もちろんやり方っていうのはすごい考えないと、
まあそうですね、
かなっていう。
最近思うのはゲームって、長野さんも昔おっしゃってましたけど、ゲームっていう概念がすごく今広がってきてる気がして、ツイッターは僕最高のゲームなんじゃないかっていう気がして、 リツイートにしてもそのアットつぶやきにしても要素としてはこうテキストだけのコミュニケーションなのに、なんであんなに面白いんだろうと思った時に、あれやっぱゲームなんじゃないかな。
そうなんです、あれですね、みんながリツイートしてくれるように、はいはい、面白いこと考えるんです
。そうですよね。
そうなんです
よ。これを言えばひょっとしたら
リツイートされるんじゃない
かなと思ったのは、結構何もされなかったとか
ありました。
普通に朝通勤中にすんげえ混んでるだるいなとかっていうのが本当だよねとかって言って、そう、なんかその感覚が
結局リツイートされるためにつぶやくみたいな、ある種ゲームっていうことです。
なんかワクワクするんですよね。俺ちょっと世の中に影響与えちゃうかもみたいなのが、誰でもがこうで、やっぱり作り手クリエイター側と遊び手がツイッターでこう朽ちちゃったんですよね。今までなんかアンケートハガキみたいなのがパッケージの中に入ってて、あれ戻り率が評価で 0.1% と 1% みたいなところが、まあツイッターのレート分かんないですけど、かなりそこがもう南雲さんこれこれこうしてくださいみたいなのがこうダイレクトなコミュニケーションがやっぱり
で、ちょっと返事するのに困ることが
ありますね。
あります。
あの対抗出させて、あれ2月1日って設定してたんで、2月1日の0時00分ぐらいに本当にバシャーンと入りましたね。日曜日の晩だって、月曜日に変わるタイミングじゃないですか。僕そこから仕事開始みたいな感じになって
なるほど。
ずっとやってる方が2時とか2時半とか3時ぐらいに、鬼がなかなか解放されませんか、どうしてでしょうかみたいなのをいただくと、
僕が言っちゃいけないなとか、
そう、これはでもあのもっとやらないと出ないんですよねって言って、しばらく待ってるとお騒がせしました、解放されました
自己解決。
そうでも若干の不安もあるんですよ。ひょっとしたらバグ残ってるんじゃないのとか、あんだけデバッグしたのにとか
眠れない
です、ね、眠れなくなるんですよね。
あれですね、ゲームの攻略についてのお問い合わせにはお答えできません。
書いとかなきゃいけないですね。
そう、ツイッタープロフィールに入れとかないといけない
です。そうですね。
でもやっぱり僕はそのバンダイさんと多分ここの、あ、そうですね、3人はみんな会社名も出してるし、
爪
アカウントでやってますもんね。だからもうそうじゃないと、なんか自分がやってるっていう感じしないんですよね。
一回あのなんか CRI のキャラクターでリンゴっていうのがいて、別にアプリを意識したわけじゃなくて、もともとリンゴってキャラがいたんですけど、その擬人化したあのキャラにしてつぶやいてみたんですけど、面白くなくてやめたんですよ。
きっとそれも反応が返ってくる楽しさっていうのが
なかった
んですよね。
はい、あと誰と喋ってるのがやっぱ分かんないんで、やっぱ法人アカウントって結構あるんですけど、なんかいろんな人が複数で更新し、単一アカウント更新してる、なんかキャラがやっぱ表に出てこないんで、なんか難しいかなっていうところはありますよね。
だからやっぱりこれからね、ちょっとそういう公式アカウントとか軟式アカウントとか、
ちょっと待ってもらっていいですか。
何も料理
食べないというところで、ちょっと一回料理を頼みましょう。
はい、
お声かけてください。
はい、行きます。すいません。やっぱり5000円でなんかおすすめがポンって出てくる、その感じでもいいですか。
はい、全然。それで、それで、それで、はい、九品最後あのご飯物までついて、
お、そうでしょうか。
あ、いいですね。
はい、
よろしいですか。
はい、じゃあ、
お願いします。
はい、ありがとうございます。すいません、止めちゃいました。
そう、ツイッター撮ってるのも忘れて感じでした
それがいいんですよ。だからこれ隠しておきましょうか。
あの影響度で言うと僕今びっくりしたのが、あの
全然面白くない
あの ADK っていう広告代理店に勤めてる、はいはい、あの先輩、大学の先輩なんですよ。で、まあ、広告代理店なんでかなりいろんな企画があって、はい、なんかあの結婚式場にいきなりダース・ベイダー現れたりとか、はい、そんなイベントだったんですけど、私その時にこういうつぶやきをしたんですよ。
お、すごい。
ちょっと読み上げていただいても。
結婚式参礼参列中ナウ、なんと披露宴会場の席で席札がデジタルフォトフレーム、しかもスライドショーでその人それぞれの思い出の写真がプリインストール、しかもこれそのまま引き出物、これいいですね。
これつぶやいたら
神々でしたけど、これいいですね
いきなりあの150リツイートぐらいされて、
すごい。
さらにハテナブックマークに200件以上ブックマークされて、その後ニュースの記事になったんですよ。
すごい。
今デジタルあのフォトフレームは、あの結婚式ニーズが熱いって言って、きっかけは一つのツイッターのつぶやきからっつって、それ俺なんだけどっていうので、
誰がそのユーストリームもそうですけど、誰でもメディアになれちゃう。
そうなんですよね。
この間のソフトバンクさんの単身発表とかもね、すごいなと思いながら。
あ、ありがとうございます。あ、お飲み物をちょっとね、皆さん、
はい、僕まだビールで大丈夫、はい、
じゃあ生を4杯、あ、4杯でいいですか、はい、お願いします。ちょっとテーマを、テーマに戻りたいんですけど、
そうですよね、
まあ、全然問題ないんですけど、はい、その日本の iPhone ゲーム、はい、どうしたら盛り上がるかというお題なんですが、そもそも日本の iPhone ゲーム界っていうのは盛り上がってるんですか、盛り上がってないんですか。山田さんにちょっと聞きたいですね。
盛り上がってる、まだやっぱり、はい、多分ないとは思うんですけど、みんな王道を探してるみたいな、こうすれば黄金率みたいな、こうすればいいみたいなのを探してるけど、実はその答えがないのかなとは思いながら、常に変化してるじゃないですか。海外の EA さんとかジェームロットさんみたいな、あの圧倒的な資金力と開発力を持って、ね、やってくる会社さんもあれば、でも個人でポッて出ちゃう、
そうなんですよね、
あのソーダンドポーカーとか、はい、実際僕ずっとやってましたからね、面白いんですよ。でもそんなに
クリアしました、
クリアしました。
うわ、僕まだ22回です。
あ、僕もちゃんと最後まで行きました。
うわすごい、
別に最後行ったからって何かすごい感動が、ね、
そんな言わないでください、まだクリアしてます
、ね、だから開発のそのコストとかっていう話すると、多分うちの会社で書いてるコストも本当何分の1なんだろうぐらいの人なんですけど、それとはまた別の次元で動いてるんで、本当幅広いすぎて、もうトレンドがなかなかね。で今回あの太鼓の達人出して今あの僕らの中で三冠って呼んでるんですけど、ゲームトップと総合トップとトップセールス1位っていうのを、まずこれを狙おうっていうので、綺麗に三冠2日目かな。
いや早かったです
よね。あの皆さんのおかげで本当に達成させていただいたんで、音楽ゲームっていうのはやっぱり iPhone 持ってる人ってガチのゲーマーじゃないんで、音楽好きがやっぱりゲームをやってるっていうところ、ゲームをやりたい音楽好きの人はちょっとゲームやってみようかなっていうところがあるんで、そこはすごい相性いいなっていうのがあって、
そこで僕の出番になってる。
そう、今僕いい振りしましため
ちゃくちゃいい振りでした、
ね、いい振りでしたよ、ね、だからそこでオリジナルで一緒にやろうっていったセブンステップリミッツっていうのもそこにつながって、明日、休日出勤するんですけど理由がセブンスのアップデートのサブミットですから。
あ、サブミットです、はい、
あ、そうです、今上がってきたんで、
じゃあこれ配信するときにもう出てるかも分からない、
出てるかも分からない、多分出てると思います、はい、アップデートだと。でアメリカとかはちょっとアメリカの会社とやり取りしながら出そうと思ってるんで、日本だけは先にちょっとアップデート版を出そうかな。だから本当音楽ゲームっていうところはすごい相性いいな。だからタップタップも、
ね、
そうですね、タップタップぶっちゃけ音楽ゲームとは思ってないところが実はあったりするんですけど、
押してもならないですから、
ね、あれ音楽ゲームじゃなかったら なんていうんですか、
タイミングじゃないですか、
タイミング、うん、タイミングゲーム
タイミングゲームだから気持ちいいタイミングでどれだけポンポンポンって押せるのかなっていう、
なんかアイコット時代のフェーズとかもそう
ですよね。そうですね、だから全然否定はしないですけど、その気持ちいいタイミングで押してて、ちゃんとソーシャルとつながってるっていうのはすごい作り込まれてるし、
なるほどなるほど、
アップバンクさんも最強ゲームだっていう面白いんですよやっぱり、でも勝ちたいんですよ音楽ゲームって名乗ってる以上は。
そこでなんか戦いとかで長間さんがやられたんですよね、今回ピアノマンのアップデートでしたっけ。
あ、そうです、ピアノマンのアップデートでオンラインで、
まずあの日本の iPhone ゲーム、はい、どうしたら盛り上がるかっていうのは、まず盛り上がってるか盛り上がってないか、
まあ、僕ね盛り上がってると思うんですよ、っていうのは
盛り上がってると思う。
っていうのであのピアノマン、まあ、値段0円ですけど100万ダウンロードいってるし、みんな遊んでくれてると思うんですけど、ただあのあれですね、バンダイさんの中でも多くの大手ゲームメーカーさんもそうですけども、 iPhone のゲームっていうとプロモーションとかそういったところでまだちょっとこう何ていうんですかね、
あんま難しい、
プロモーションのやり方はやっぱり探さないといけないっていう、だからそういう意味ではアップバンクさんっていうようなところっていうのはすごい重要。
ごめんなさい、ちょっと聞こえなかった
iTunes だけに
あれちょっと待って
iTunes だけにバナー貼っていただくっていうところももちろんすごい効果はあると思うんですけど、それ以外 あの誘導動線っていうのは絶対に確保しないといけないわけじゃないです。それが Twitter だったり、まあ、ミク
シー、ミクシー、ミクシーもそうでもないかな、ツイッターだった
り、マイクが近づいてます
ね、なんそこちょっと隠してください、ハマさん。
ツイッターだったりっていうところもあるんですけど、やっぱり今一番効果あるものの媒体の一つで、アップバンクさん、
アップバンクさん、
アップバンクです。
アップバンクさん、
アップバンクさん、やっぱりアップバンクランキングが確実に上がりますね。
実際本当に変わってますか？
変わってる。
あ、それは確実に変わってますね。あのレビューも変わりますし、
レビューっていうのはアップストアの中のレビュー、
のレビュー、iTunes の中のレビューも、あの内容というか数が変わってくれるんですよね。ダウンロード数も変わりますし、
そうなんです、うん、
だから出していただくときって結構もうね、アトバンクさんもいつ寝てんだろうぐらいの勢いでずっと記事書いていただいて
るんですけど、
あ、僕もあの本寄稿しますから、あ、誘導以外の会社のアプリも僕
ナビのやつでしたっけ、
ナビね、ナビみんなほらちょっと高いじゃないです
か、待ってます、
だから高いアプリとか僕がちょっと競合しないし、あのちょっと宣伝で協力できればなと、
あ、俺も書こう。なんか自社の書いて送るってなんか提灯持ってるみたいでちょっと嫌だなってい うところは、
いやでも結構多いんですよ、
うん、そうなんです
、え、自分のところのアプリを自分でレビューしてアップバンクさんに送るんですか、
ちゃんと書いてるんですよ、開発者の方から寄稿が来ましたみたいな、でもこれめちゃくちゃ便利でしょみたいに書いてあるんですよ、いいと思いますけどね、全然
僕やりたいなと思うのは、僕自身がすごい気に入ってるアプリで、で、ゲームでそれを褒めちゃうといろいろ怒られたりすると思うんで、ゲームじゃない、競合じゃない他のアプリのところでなんか寄稿して書いてみたいなとかって皆さん興味あったりするんですかね、なんかその中の人じゃない僕らって言っても中の人はどういうアプリを持ってるんだろうとか、
なんかホーム画面晒しとかやってみたいですよね、
ね、やっぱ毛髪持ってるんだみたいな、
そうそうそうそう、パフですかみたいな、
パフはとりあえずあるんですねみたいな、
そうですね、
あ、でもゲームですよね、
そうなんですよ、ゲームまあ、ピアノマンはでも楽しそうですね、アップデートいつ頃でしたっけ、
19日にサブミットしますって宣言した、
はい、具体的にどういう感じでどうなるっていうのをもうちょい詳しく聞かせて、
はい、バトルができます、でバトルした、世界中の相手の人のプロフィールを見てたリンクでその人のとこ飛んで見ることができます、それでバトルの内容は4人です、4人でせーのでスタートして、あー今失敗しちゃった、自分のランクが下がっちゃったっていうような、顔の写真で、
顔の写真ですか、
そうですね、ミキシャーから選ぶか、ツイッターの写真だったからとにかくまあできるで無料、その代わりインナーパーチェスで曲買ってください、
インナップパーチェスってどうですか、
それがピアノマンを見てると意外といい、
あの無料の追加もありましたよね、うん、ピアノマン
が、そう、うん、重要なんですけど、ピアノはあ、ピアノマンはこういうことをやりました、
こういうことやりました、
こういうことやりました
今日やったんですけど、はいはい、ウィークリープレゼントと、要はピアノマンを毎日立ち上げて遊んでもらいたいので、はい、ウィークリープレゼントということで1曲プレゼントする、だけど1週間経つとその曲なくなっちゃうから、だからつまり一瞬もう常にもうバージョンアップをして、
たくさん立ち上げてるユーザーにはプレゼントするよみたいなことですよね、
でそこで活性化したらタブタブさんが先行してるっていうのはユーザーの iPhone のユーザーの SNS にしたい、でしかもポイントが手に入るんです、
はいはいはいはい、
そうか、でポイントでその自分の、まあ、もちろんもう当たり前ですけどアバターとかいうふうなところで誘導のゲームでそのポイントのやり取りしてこう誘導化させたい、でもしできればそれを誘導だけじゃなくて先ほど言いましたように日本のゲームのパブリッシャーさんで共有化してやっていくっていうのがいいなって思います、
この API なんか協力しますよ、
あ
クラウディアで、
そうですね、だから API も出しちゃいますよ、
はいはいはい、
その日本の やっぱりゲーム盛り上がってますかっていう質問に対しては、僕もいろんなやり方があると思うんですよ。イエスだと思うんですよ。あとじゃあイエスだし、面白いものいっぱいあるし、そこはアップルさんがうまくオープンな環境でいろいろ集めてるし、幅広くてコミュニケートしてるなっていうのはすごい感じるんですよ。でもやっぱり世界で売りたい、売っていかないと結構僕らとしても厳しいところもあるし、やっぱり一番 iPhone、iPod Touch って売れてるのって、ね、アメリカだったりするじゃないですか。そこの市場をなんとかして取りたいなっていうのは絶対ありますよね。だからアップバンクさんが海外に進出してくれれば、
今進めてるみたいです。
そうですよね。バレーかマガールとかそこら辺に、ね、そうですかね。
日本の iPhone どれぐらい売れてると思いますか？iPhone、iPod Touch、まあ、含めてもいいと思いますけど、さっき、長野さんおっしゃってましたけど、ピアノマンが100万台、
はい、
100万ダウンロードしたって言ってたじゃないですか。
それはもう、
それを考えて大体どれぐらいかなって思ってますか？
推測しかないですけど、はい、別に誰かから聞いてるわけでもないんで、はい、推測ベースでいろいろウェブ記事見てると、はい、iPhone、iPod Touch合わせて300いったかいかないかなっていうぐらいの感じは持ってます。
僕も同じぐらいですね。
同意です。
で、はい、ちなみにランキングで、はい、ランキングでランキングをウェブに持ってるとアクセスしてる端末の ID 取れるんですよね。50%ですね、iPod Touch。
それ面白いですね。
そんな高いんですか？
はい。あ、これ結構貴重な情報じゃないですか。
50%、50%なんですか？
それもシャープリー大体全体的に言われ
る。うちのゲームのランキングのアクセスしてるのを見てると 50%ぐらいでした。
結構びっくりですね。
僕7、
それぐらいだと思いますよね。
イメージ持ってます。
でも iPod Touch 持ってる人結構多いですよ実際。
多いんですけど、でもそれがただサーバーでアクセスのログって言ったじゃないですか。ってことは iPod Touch をちゃんとネットに繋いでるって。
ああ、そこが
家で Wi-Fi 環境を持って、
っていうことはもっとタッチの割合が多いかもしれないってい
うこと
ですよね。すごいな、それは。
そうですね。若い人たちっていうところではやっぱり iPod Touch っていうのは出てるっていうのはよく聞きますよね。 iPhone と iPhone ってよくセカンド系 PC 的な使い方するんで、普通の携帯電話と iPhone って結構、ね、お金が可処分所得者じゃないですけど、
割と可処分所得が高いそう
な、高いそうなんですよ。
アップルさえそうですからね。
そうですね、それはありますよね。だから最近 iPod Touch、 電車の中で右の人が iPhone 持って左の人は iPhone 持ってる時に真ん中で iPhone 出すの
恥ずかしい。出せないですよね、
はい、ありますよね。あ、ごめん、なんか俺も iPhone ですね。
あれなんででしょうね、不思議ですよ ね。
同じ服着てる人に会っちゃったみたいな感じじゃないですか。
あ、君もユニクロですから。
なんだろう、 iPhone 持ってるとちょっと、はい、なんか若干の、あ、君もみたいな感じじゃないですか。
なんか一体感、連帯感がありそうなんだけど近寄りたくないっていうのがなんかあります
ね。ちょっと照れるなみたいな。
でもなんか横目でちょっと何のアプリ入れてるか見たくない。
見たい、見たいです。それは見たいですよね。
でも最近多いのは、まあ、iPhone を持ってる率っていうか、電車に乗って1両の中で iPhone 触ってる率って本当に増えたなって感覚があるんですけど、最近さらに増えたなと思うのが、Twitter クライアントを立ち上げてる人の数がすごい増えたなって感じが。
お刺身盛り合わせです。
美味しそう。
多いね。
お刺身盛り合わせが来ました。
これちょっと写真撮ってきてですね。
こちらから明石のタコですね。
明石のタコ。
はい、で軽く締めたサバです。
軽く締めた。
アイナメです、ね、はい、天然本マグロのモテンナメです。で、イシダイとマダイです。でタコはあの育ち絞ってるから、で、お塩で。
すごい。明石って言われた瞬間、ここにドンピーさんがいるかと思いました
。山田さん、これ何だか覚えてますか？
マグロ。
皆さん、
じゃあ今ツイートキャスティングで。
お
どうですか、皆さん見てますか？じゃあ幅さんです。
こんにちは。
遠藤さんです。山田さんです。
阿波さんはどうですか、iPhone ゲームとか盛り上がってると思いますか実際。その盛り上がるってそもそもどうなったら盛り上がってると思うかっていう基準も難しいんですけど。
確かに確かに。
その
コメントしにくいじゃないですか。
まあなんか感覚的っていうかなんかどう思われてるかなっていうのは。
なんてですね、その iPhone を、はい、その iPhone ってまだ君 iPhone なんだってのは意外と目立つまだフェーズにあると思うんですよね。
ありますね。
でその時に iPhone ってどうって聞かれた時にまず何を見せるかっていうところが一つのポイントで、なんか昔だとこうビール飲んでみたりと か, なんか口動かしてみたりとか、いわゆるジョークアプリみたいなところが主流だったんですけども、最近はほら家庭用ゲーム機とほとんど変わんないゲームが遊べるでしょうみたいなところをゲームユーザーの間では結構見せたりするんですよね。最近だと、まあ、ゲームロフさんアバターだったりとか、まあ、そういう割と、まあ、有名どころのところをこう見せたり、太鼓の達人だったりとか、そういうのを見せて、あ、なんだ iPhone ってもうゲーム端末なんだねっていうところで、こう iPhone 自体 の, 端末としての魅力を主張する人が結構僕の周りだけかもしれないですけど、がぜん増えてきてる印象があるんですよ。でうちたまたま、まあ、50人程度の会社なんですけど、全社に 3GS 配りましたんで、
すごいですよね、あれすごい、あれはすごい羨ましい。
僕が一番びっくりしました。いきなり社長が配れっつって、あ、わかりました、じゃあ配りますって言ったんですけども、
僕もやろうかな。
リッチどれぐらいですか？
そんなイメージすごいあります。みんな持ってるだろう。
iPhone リッチは持ってるんですけど、 iPhone 持ってるのは3人、それは半分持ってますね。
これでも確実に増えてますよね。個人でも持ってます。
めちゃくちゃ持ってる人多いですね。
極端な話、じゃあそれ購買の動線を引くために無料アプリ、ライト版のアプリが終わったら、はい、そう、クラウディアが入って、
ありがとう、クラウディアが、
カードをポチッと押すとアマゾンに繋がったとか、そういう形ですごいあると思うんですよね。
今結構、まあ、当社 CRI って会社はアプリベンダーでもないし開発会社でもなくて、まあ、ミドルウェアを提供してる会社っていう意味で言うと、結構大手さんで、ね、問い合わせで増えてきてるの。海外もそうなんですけど、 DS でも出す、 Wii ウェアでも出す、 DSi ウェアでも出す、 Xbox360 ライブアーケードで出す、 PlayStation ネットワークで出す、 iPhone で出す、 Android で出す、 Windows モバイルで出す、まあ、場合によっては Nokia で出す、オーダーフォン360で出すみたいな、ダウンロードコンテンツのもう境目がなくなってきてるんで、スーパーマルチプラットフォームをやりたいんだけど、一個一個開発してると予算が合わないんで、なんとかミドルウェアで解決してくれないかっていう問い合わせが結構増えてきてます。
いや、それはあると思います。やっぱりゲーム会社の話か、ワンコンテンツマルチプラットフォームって、
そうですね、
絶対にね、浜さんも村本さんも絶対あると思うんですけど、そのマルチプラットフォームをどこまで枠を広げるというのが、 iPhone によって一
気に広がり
の方まで来たなっていうのは
実感としてやっぱ強い
です。強いですよね。
今までパッケージだとそれぞれの在庫をどれぐらい持つかっていうすごく難しい決断を経営判断としてしなきゃいけなかった
んですけど、アプリに上げとけばいいだけですもんね。
そうです、
物流コストと在庫コスト
ないです、
一切ない、大きいですね。
まあ、ただ中抜きなだけに、今までその営業マンが頑張って流通にこう押し込むと売り上げが立ってたっていうところが成立しない分だけ、そのダウンロードコンテンツゆえの難しさっていうのはやっぱりあるとは思うんですけど、ただ動いてるお金っていうのはどうしてもパッケージの場合って大きいじゃないですか。でここはもうやっぱり悲劇的と言っていいほど価格の桁が違うので、この辺が今後ゲーム業界にそのダウンロードコンテンツがパッケージレスが盛り上がっていく、ソーシャルなんかもそうなのかもしれないですけど、このスケール感の違いっていうのをどうやって吸収していくかっていうところが、まあ難しい問題になってくるんじゃないかなと。
でもちなみに任天堂のその岩田社長の講演の時に、前の方に座った任天堂看板、みんな iPhone 持って
た。それはでも面白いな。
ありますよね。
それ DS で Twitter っていうと出ちゃうんじゃないですかね。それ
Twitter はもう DS 出ても DS ウェアで出る
のがいいのか、確かないですよね。だって360も対応しましたもんね。
そうです、
早かったですよ
360は。去年か Facebook もすぐに
対応しましたね、あとなんかアンチャーテッドっていうあの PS3 のタイトルはゲームクリアすると勝手にクリアとかって Twitter にこう吐き出してたりするんで、
だから今 Facebook じゃない iPhone ってそういうのが結構普通になりつつ、
そうです、ね、
普通になりつつあるんですね。
みんなオープンフェイントとか、みんな導入してる、僕自身ちょっとオープンフェイントの発想はいいと思うんですけど、うん、UI どうだろうっていうところちょっとね、もっと洗練されたものは今後出てくるだろうっていうのは実装しやすいっていうメリットがあるんでっていうところはあるんですけど、でも普通にやっぱりそこはなんだろう、 iPhone コンテンツは多分通常ですよね、普通に入ってるよなっていうのはやっぱ常設力だと思うんで、それは
やっぱゲームに、ゲームって誰かと競いたいっていうのがありますからね、それは本当に大きいと思います。
そう、最近みんな富に言うソーシャルっていう、
そうですね、
もうところですよね。
そうですね、あの困るのがその偉い人にソーシャルを説明しようと思った時に
ビジネスモデル何なんだ
よ。そうなんですよ、あと何から説明していいか分かんなくて、 Twitter、ね、もソーシャルですし、育種アプリもソーシャルですし、
フリーミアムフリー読んでくださいとか言うわけにもいかないですし
フリー読むと今度またあれ影響が強すぎるん で、
ね、
困るんですよ、翌日別人になったりするん で、
ね、で全部無料にしろ
って、だからそういうものでもないしなっていうのもあったりするんで
僕は iPhone を触った時にあの音っていう意味で言うと感銘を受けたタイトルが2つあって、1つがブルームだったんですよ、あのブライアン・インドさんのやつですね、あれド素人でも触ってると気持ちいい音がプロシジャルで出るんで、あっ気持ちいいなと思ってトランスできたんです。もう1つやっぱり鳥肌だったのはオカリナだったんですよ。
僕もオカリナは
オカリナが吹けますとかって見せるとネタ的にこう思われるんですけど、その後地球儀見せるとみんな
ますよね、
どういうことってなります
よ、ね、そうなんです。
僕も思いました、
あとなんかレビュー書いてなくて僕つい先に聞きました
そうなんです、あそうなんですか、オカリナを
書いてなかった
あれこの間ちょっと前アップデートしました
ね、オカリナ されてましたね久々に。で僕は今日長野さんの次のピアノマンの展開を聞いて、こういよいよ進めると、うん、何でしょう、世界に向けてこう戦いが始まっていくのかなって思ったんですけどね、
はい、でも無料なんですね
その自分が持ってるアプリで人と競うっていうコンポって自慢したいっていうところがやっぱりどうしても入ってると思います。俺ここまでやったらすげえだろうっていうのはどんだけ控えめな人でもあると思う、ショーオフっていうところは絶対あると思うんで、それをどこだけリスクするかっていうのは iPhone はチャレンジしやすいかなっていうのはすごい思いますよね。